ラジオ。
こんにちは、のラジオのムロです。
こんにちは、カエです。ムロッコシさん、
はい、
好きな食べ物なんですか？
うなぎ。
うなぎ？あ、うなぎなんだ。
うん、
うなぎ食べに行きましたね。
いや、なんか、
佐賀、佐賀の時
市。ああ、佐賀で食べたね。
うん、
うんうんうんうん、あそこ美味しかった。
あ、めっちゃ美味しかったですね、
うん、
あれね、
うんうんうん、あれそこうなぎっていう選択をしたのは最高の選択だったね、
うん、
タイミング的にもね、
うん、並んだけど、
うん、
並んだ価値ありましたね。
あったけど、あの時判断しなかったらもっと並んだと思うし、
うん、そうですね、
決断してよかったと思う。
ちょっと後ろでもう品切れになってましたからね、
そのね、
うなぎが売り切れてたから。
うなぎが好きです。かえちゃん、
あ、うなぎ、私はずっとあの唐揚げって答えてたんですけど、
はい、
もうちょっと唐揚げじゃなくなってきましたね。最近は春菊のおひたしとかがいいですね。
唐揚げを受け付けなくなってるってこと？
うん、あの、うん、嫌いじゃないけど、
うん、
あの、美味しいけど、
うん、
わざわざ好きな食べ物っていうほどでもないって感じになってきましたね。
あ、好きな食べ物が、
うん、
春菊のおひたしになってきてるんだ。
そうですね、春菊のおひたしとかきゅうりの浅漬けとかがいいですね。
あ、なるほどな。そっか、好きな食べ物ってさ、でも、
うん、
難しい質問だなって思ってる。
ああ、選ぶのが難しいですか？
だってその時の気分によって食べたいものみたいなある
じゃないですか。うん、あるある、ありますね。
うなぎは割と常にうなぎ食べたいなって思うんだけど、
うんうんうんうん、
でも例えば僕コチの刺身とかが好きなんだよね。
うん、
うん、コチ、コチってわかる？コチってさ、
うん、え、白身のやつですよね。
うん、九州以外じゃあんまり食べないのかな。
あー、見ないかも。
コチ、
コチっていう魚自体を、
うん、
あんまり見ないですね、関西では。玄界灘にしかいないのかな。
コチの刺身が好きなんだっていうと結構ね、うん、コチを知らない人が多くて、
うん、
あの不気味なんだよね、あの
ハゼみたいなやつ。
そうそう、でっかいハゼみたいなやつで、で
なんか呼び方が違うんじゃないですか。
呼び方が違うのかな。
そういうの結構ありますよ。
あ、
同じ魚の名前が違う、
うんうんうん、魚は結構出るもんね。あの、
そうそう、
方言がね。
アラカブとか言うけど有明海では、
うん、
こっちではガシラって言ったりするみたいな、 あるんですよ。
なるほどね。魚
でもどっちも違くて、正式名称は、
うん、
何だったかな、なんか違うんです。
おこぜ？
おこぜかな、おこぜが正式かな、
わかんない。頭ってでもおこぜっぽい。
そうそうそうそう、そうです。
うん、
コーチ、
カサゴか、カサゴ、
あ、カサゴか、
うん、
カサゴ、カサゴか、マゴチ、こっち。でもこっちはどこでもこっちっぽいですね。
こっち美味しいよね。こっちも好き。
うん、あっさり、あっさりですよ。
うん、でフグも好き。
結構白身魚ですね、全部。
そう、白身のグニグニするやつが好きなんですよ、うん、
あ、
うん、だスズキとかサワラとかみたいなポロポロするやつ、
うん、あ、はいはいはいはいはいはいはい、しっかり したやつがいいんですね、
うん、身が、うん、グニグニした白身の魚が好きですね。
あとなんかもう最近はその私別にとそんなにとっても料理上手なわけじゃないんですけど、
うん、
あの自分の作った食べ物が一番好き。
あ、味付けがね。
そう、なんか変わった味のものを食べたいとか、
うん、
あの自分の作れないようなものを食べたいってなんかあんまり思わなくて、
うんうん、
前はもっと思ってたと思うんですけど、うん、家で食べれないもの食べたいとか、
うん、
あの自分の作れないような料理を食べたいって思ってたと思うんですけど、
うんう
ん、最近はもうなんか自分の切る大きさの、
うん、
自分の好きな塩加減のものが食べたいって。
わかる。なんか出来合いのものとか、
うん、
そのか外食とかってすごいしょっぱいなって思う。
うんうんうん、
うん、
ね、
うん、
なんか特別なものと変わったものなんか別にもうあんまり食べなくてもいいっていう感じですね。
うんうんうんうん、だなって思ってますね。
ね、でも、
はい、
でも作るのが、まあ、作るのまあどっちかっていうと好きな方だけど、
はい、
めんどくさい時もあるじゃないですか、
うん、
もう作りたくない今日忙しいとかきついとか
ありますね。
だけど私の作ったもんが食べたいんですよ。そこでめっちゃ悩んで、はいはいはい、その私の作ったものの食べたさと作りたくなさでの間ですごい悩むんですよね。
はいはいはいはいはいはい、はい、
でそのどちらか比重の重い方を泣く泣く選ぶって感じだから、
はいはいはいはい、
なんか誰何か外部に私のと同じもの作ってほしいんですけど、
うん、
それは無理だから。
あ、うちは妹が上手で料理が、
うん、
で味付けが母にすごく似てるんですよ。
ああ、そうか、
うん、
子供にやらせる手があるか。
そうそうそう。でもその、うん、僕はあんまり母の味付けじゃないんですよね。
あ、そうなんですね。
で僕薄味普段家事をやってるんですけど、
うんうん、
あの毎食なんか文句言われます。
どう言われる、
うん、ね、味が濃いって言われることが多いかな。
あ、そうなんだ。
で、あの気をつけてると今度は味がないとか言われたりとかするから、
うん、難しい。じゃあ、
うん、
お母さんは妹さんの料理は結構満足する。
そう
そうそう、これこれみたいな感じなんだ。
そうそうそうそうそう。でも僕も分かる、妹の方がセンスがいい。僕の方がなんかそのジャンキーというかやっぱしょっぱいなって僕も思う。
へえ、
うん、だけど、
うん
うん、妹の方がセンスがいいね。
ああ、私もでも妹の方が料理うまい。なんか要領がいい、
うん、
レンジの使い方とかがめっちゃうまい。
ああ、なるほどね。
うん、あ、それレンジでよかったんやみたいなの結構あるんですよね。茹でとったわみたいな、私わざわざ茹でとったわ、確かにレンジでいいわね。
なるほどね。
うん、
僕物の材料を、
うん、
等分に切れないんですよ。同じ大きさに切れなくて、
うん、
すごく下手なんです、
うん、
だから使えるのは器具を使ってやったりとかするんだけど、
うん、
細くしたりとか輪切りにしたりとかするの、
うんう
んうん、でもそうじゃないものってあんまりうまくスライスできなくて、
うん、
それもよく言われてる。
うん、やっぱ切るの大事ですよね。
切るの大事ですね。器用さがいる。
料理するのはね、
はい、
あの疲れたり忙しくなかったら好きなんですよね、結構。
ああ。
面白い。切ったりするの。
うん。
あとそのこの野菜とこの野菜とこの野菜一緒に炒めて、
うん、
でも硬さと火の取り方違うからそれが一緒になる厚さにで切るみたいなのとか楽しい、
うん、ああ、僕多分そういう心がけが足りないんだよね。
ああ、うん、
だからいまいち美味しくないんだと思うんだけど、
うんうんうん、
でもちょっと前にツイッターで流れてきてて、
うん、
驚いたんだけど、
うん、
なんていうかな、ただ不器用なことを不誠実さだと捉えられるっていう、う
ん、あ、それ見たな、
うん、のがあって、うんうん、これね、だからすごく、うん、その料理に関して思う。
あ、
だから僕はちょっと調味料入れすぎちゃうとか、
うん、
その、まあ、ちょっとではね、まあ、入れすぎちゃう、調味料入れすぎてしまうとか、
うんうん、
その野菜が均等に切られていないみたいなのが、
うんうん、
僕からするとそれは僕の不器用さなんだけど、
うん、
まあそれがなんていうの、愛の欠如だとみなされる。
ああ、なるほど、うん、うんうん、
あなたは私を愛していないからこのようになるって言って、
ああなるほどな、
あなたが愛しているの、私のことを愛しているのであれば、
うん、
もっと十分に細心の注意を払うはずであり、
うん、
調味料を入れ損なうことがない
みたいな。あ、でもそれなんか何にでもそうですね、うん、きっとね、うん、本当は、
うんうん、
それは器用に切れる人からしたら、
うん、
あの怠慢だと取られるわけですね。
そうそうそう、
やればできるはずなのにできてないのはやってないからみたいになるってことです
よね、うんうんうん、
ああでもそうだな、
うん、
そういう、まあそう、じゃあそのことに関しては多分私はどっちかというと器用な方なんですよね多分、
うん、
どちらかといえば、
うん、
まあ好きだし、そういう揃えるとか切るの揃えるとかいうのは、
はいはい、
ちょっと気をつけたいなと思いますね、
うん、
あるだろうな。でももっといろいろその難しいな、でもそのスケジュール管理とかもきっとそういうのあるでしょうね、うん、
ある。あるスケジュール管理はマジであって、
うん、
スケジュール管理マジであるんよ。スケジュール管理って特に他人のスケジュールの管理って、
うん、
やっぱ想像力がめっちゃ必要なんだよね、
うん、
でも想像力って、
うん、
まあ、僕の特に根拠のない医学的根拠のないあれだけど、やっぱ発達の状態ものすごく関係あるじゃないですか。
うん、
からその人がそのスケジュールのあとどうなるかみたいなものを想像しないといけないんですよね。
うん、はいはいはい。
で僕はそれ を多分あんまり得意ではない、
うん、
やろうとするとすごい疲れるんだけど、
うん、
だからあの気抜いてやってると全然できないんだけど、
うん、
めっちゃ集中してても難しい人いるんやなっていうのは分かった。
うん、
うんうん、
でもできる人からそんなに考えずにできる人からしたら、
うん、
そのようなスケジュールになっていて、例えば私の隙間がないのは私に気を配られていないからだってなりますよね。
そうそうそうそう、ちょっと考えれば分かるやろってなるんだけど、
うん、
わかんねえんだよっていう話だから
そのすれ違いめちゃくちゃあるでしょうね。
あるだろうね。 からこれがおもろいなって思うのがやっぱこのようなことが起きると第一に気持ちとして捉えられてしまうってことだよね、
うんうんうん、
し
誠意ね、
うん、それがおもろいな。だから何かうまくいかなかった時に、
うんうん、
それが何らかのなんていうかな、どっちかというと現象的な原因ではなくて、
うん、
人間の、
うん、
こう悪意みたいなものに基づくんだっていう解釈をするんやなって感じ。
うん。
よく言われるのがなぜそれをしたのかって聞かれるんだけど、
うん、
なぜとかないバカだ考えてなかったからですっていう話なんだけど、うん、こっちからすると考えてないから起きたんだけど、
うん、
向こうからすると僕に悪意があったからそれになそうなったんだって少なくとも愛の欠如があったわけですよね、
うんうん、
十分な意識が払われてね私に十分な意識が払われていないっていう。
ああちょっと、うん、私それにね言ってる方だからね。なんで、
うん、
ゲームのやつ、
うん、
ソファーの上に置きっぱなしなの？壊れちゃうでしょ、
うん、
大事じゃないのって言ってるから、
うん、それ大事なんだけどソファーの上に置き忘れることも
ある。今置いてある。今そこに置いてあるけど。
それはもうね何も考えてないからですよ。う
ん、そう。
うん。何も考えてないのはただの集中のバランスの問題であって、
うん、
悪意じゃないんですよね。とか愛の欠如じゃない。
そういうちょっと気をつけよう。そういう言い方してると思う。多分ね、うん。
ゲームのことを大事に思っていないとか。ゲームを買ってくれたお父さんお母さんのことを大事に思っていないからではなくただ別のことに集中していたからなんだよね。
あーちょっと言ってるな、うん、多分とか全然普通に言ってるから気をつけないと、
うん、そう僕がだからこの世で一番嫌いなのそれかもしんない僕のただ僕が無能がゆえにやったことを僕の悪意だと捉えられることがすごい嫌かも、
うん、気をつける。
うん。
ね、言ってるわ。
うん、いつも思う無能だからよって
。ねえ、
うん。
やっぱこうシステムを信じていかないといけないですね。
うん、
仕組みを、
うん。
仕組みが間違っていたのであって、
うん、
その気持ちがないのあるなしじゃない。
そう、
ま、してそれがね結構ねその、うん、仕事とか、
うん、
大人相手だと分かって分かる気をつけられるんですけど、
うん、
その、
うん、
あ例えば仕事のなんかちょっとうまくいかなかったら、
はいはいはい、
じゃあなぜこれが起こったかを考えようみたいにな風そっちを優先できるんだけど、
うん、
ちょっとなんか子供を教育しないとみたいな時にねちょっと気持ちを持ち出してますね、
うん、
お金の使い方とか
あら多分僕たちの元々のシステムそれなんだと思うんだよね、
うん、
何か起きた時の
うん、
なんていうかな因果推定みたいなものに気持ちを持ち込むっていうのが、うん、多分ホモ・サピエンスに一般的なやり方なんだと思う、うん、
ああそっちが先かうん
そうだから物事が起きた時の因果推定に人の気持ちを 考慮しない人っていうのは、うん、だから脳機能は壊れてるんだと思うんだよね、
うん、
どっちかというと、
うん、
でそれをその脳機能壊れてない人にとってもそれができるように我々は教育で訓練されるんだと思うんだよ、うん、気持ちではなくて客観的事実から類推するっていう、
うん、
で現象を現象として分析するっていうのを訓練するんだけど、
うん、
これは訓練だから、
うん、
第一システムは気持ちが出てきてしまうので、
うん、
だからそのプライベートとか家族とか、
うん、
その訓練の行き届いてない、だってその訓練って社会のに出るためにやるからさ、
うん、
社会においてはそっちのシステムを使うんだけどみたいな、
うん、
でもプライベートにおいてはこっちのシステム使わないからみたいになっちゃって、
うん、
だからプライベートでは気持ちの話出ちゃうんだと思うんだよね、
うん、
うん、でそれが悪いこととも思わなくて、
うん、
なぜかというと世の中の多くの人は気持ちで判断してるじゃん、でカジちゃんは仕事だと理性で判断できるって言ってるけど、
うん、
僕の観察によると、
うん、
仕事のほとんどは気持ちで動いてるから、
うん、
その社会生活をする上で、
うん、
気持ちみたいなものがわからないのマジでやばくて、
うん、
この人が怒っているのは僕のこの振る舞いがこういう気持ちだと思われたからなんだっていうことがわからないと、
うん、
ずっとこいつなんで怒ってんだろうってなっちゃうで、
うん、
何の振る舞いがどのように判定されたかみたいな類推が分かんなくなっていくから、
うん
うん、
あとはなんか勝手に、
うん、
小さな、まあ、うちはもうそんなに小さくないけどすでに、
うん、
小さい妹2歳とか3歳とかの子でも大事か大事じゃないかみたいなことだったら分かるみたいな勝手なこっちの思い込みがある、
うん、
あるから、
うんうん、
そのように説明すれば納得するんじゃないかみたいなのがあるあるかな。このものこれをここに置いてちゃいけない、
うん、
なぜならこれはあなたにとって大事だから片付けなくちゃいけない、うん、みたいな説明は 3,4 歳でも分かってくれそうみたいな、うん、こっちの思い込みがあって、それのやめ時がずっと分からないで来てる気がする。
あー、なるほどね。
でもそれも勝手にこっちが思ってるから、もしかしたらもっとちっちゃい時からでももっとシステム的な説明をしてもよかったのかもしれないなって思うかな、
うん、そうかもしれない、わかんない、
わかんない
、うん、子供が子供がどういうものをプリセットで持ってるか分かんないから、
うんうんうん、
そのモラリティみたいなのも、
うん、
どのモラリティをプリセットで持ってるか分からないじゃん、
うんうん、
公平さに対しても公平さに関するモラリティって多分結構正徳的に持ってると思うんだよね、
うん、
でこれ結構その社会性のある動物はみんな持ってるから、人間もすごい小さい時からそれが分かるはずなんだ、
うん、
だからこっちの子はこれをもらえてるのに僕はこれをもらえてないみたいなのがおかしいっていうのは思うはずなんだよね。で僕がもらえてるのにこっちの子がもらえてないのはおかしいみたいなのを、
うん、
多分早い段階で、
うん、
あの子供って分かるようになると思うんだけど、
うんうん、
でも浮気していいかどうかだったら、
うん、
結構大人できてないから多分それは正徳的なモラリティじゃないんだよね、
うん、
社会的なモラリティが強いから、だからモラリティの内部の中に、
うんう
ん、いいなんていうかな、子供が正徳的に持ってるっぽいモラリティと社会的に獲得してるっぽいモラリティがあって、
うん、
でどれがどれか全くわからないから、
うんうん、
むずいよねと思う、
うん、
子供と話すときには、
うん、そう そうだし、
うん、
そのな毎日一緒に行ったら大きくなってるのは分かるんだけど、いろんなことがそのままになってるみたいなのが結構あるから、
うんうんうん、
あのそういう説明の仕方とか、なんか例えば、
うん、
うちも小さい時にいたずらされないようにいろんなものを高いとこにあげてて、
うん、
それが当たり前になってて、
うん、
でもうそんな小学 2,3 年ぐらいになってもうそんなこと気にしなくていい、うん、危ないものは危ないって分かるし余計なものは触んない年になってたのに、それまでそれがそのままになってて、である日なんでこんなに棚の上が散らかってんだろうと思って、
うん、
でハッて気づいて、
うんうんうん、
これ1歳ぐらいの時に全部ここにあげたんだみたいに、
うんうんうん、
それがもう必要なくなってんのにすっかり忘れてたみたいなことが多分山ほどあって、
うん、
そういう説明の仕方とかもそのままになってる気がするな、
うんうんうんうん、
でもそれにしても、
うん、
自分にが器用にできることを、
うん、
人の不誠実によって人ができてないみたいには思ってることはたくさんあるかも、
うん、うん、どうしたらいいんだろう、
どうしたらいいんだろうね。
どうしようもないのかな、
どうしようもない、どうしようもないのかな、
うん、
まあ、仕組みで解決できることは仕組みで解決して、
うん、
いくしかないのかな、スライサーを使うとか、
そっか、スライサーを使うか
調節できるスライサーを使うとか。
そうか、スライサーを使っていこうかな、
マシンで解決していく。
全部あらかじめ調味料は測って混ぜておくとかね。
ああそうですね。必ず目分量じゃなくて必ず測っておくとか、
そうね、ねえ、人間ってどういうことなんだろうって感じだよな。
いやー、やっぱりこう自分の感覚しか正確には分からないから、
うん、
ね、
うん、
私がこんなに簡単にできるんだからみんなもそうだろうみたいに思いがちですよね、
思いがち、
できないのはやる気がないからとか、
うん、
だから自分をあんまり基準にして考えないように気をつけないと、
うん、
ね、好きな食べ物の話をしていたんですけど
ね。ね、遠くまで来たね、
遠くまで来ましたね、
うん、じゃあ一旦こんなもんかな。
そうです
ね。そうね、はい。 じゃあ一旦こんなもんで、はい、皆さんまたお会いしましょう。ごきげんよう。